オンコロジーナーシングセミナー。2011年10月16日と11月20日の2日間にわたり、東京四谷にあります主婦会館プラザ F にてオンコロジーナーシングセミナーが開催されました。この番組はこのオンコロジーナーシングセミナーでの模様を12月は5日、12日、19日に、そして1月は16日、23日、30日の6回の放送でお伝えしております。オンコロジーナーシングセミナー、この番組はサンスターの協賛、 NPO 法人キャンサーリボンズの協力でお送りします。全身の健康はお口のケアから。私たちの生命を育んでいる水や食べ物の入り口であるお口の健康状態は全身の健康と深く関わっています。がんの治療中もそれは同じ。世界中のプロが愛用する口腔ケアブランドバトラーは、弱ったお口に優しい低刺激タイプ、乾いたお口の保湿など患者さん思いの口腔ケア商品を提供。サンスターではこれからもお口の健康の重要性を広く皆様にお伝えするよう努力いたします。今回はがん外科療法を支える口腔ケアと題してお送りします。講師は静岡県立静岡がんセンター歯科口腔外科部長の太田洋次郎先生です。
で、今日はですね、口腔内のですね、最近の話を最初にさせていただいて、それから口腔と、外科治療の関係で、エビデンスがあるというところは、頭頸部がんと食道がん、あと人工呼吸器の管理の患者さんではないかと思ってますので、その辺の話よろしくお願いします。で、口腔内の細菌の知識で、その細菌学の話で難しい話はしませんので、ちょっと気楽に聞いてください。体の中に生存している細菌の数というと、もう大体皆さんご存知だと思うんですが、口腔の中でいうと唾液の中で計算すると、大体1ミリリットルの中に1億個から10億個ぐらい、ここに書いてあるとおりです。ちょうど今インフルエンザの注射してますが、このインフルエンザのこの注射の液の中に唾液を詰めると、大体1億ぐらいいると。で、大体私たちがこうガムを噛んでですね、こう刺激をしながら出す唾液が大体1分間で1ミリですので、大体その1分間貯めると、これぐらいを貯めることができて、そこの中には1億ぐらいいると。で、他の体の臓器ずっと見てみますと、口腔とか鼻腔の周り、あと大腸とか肛門の周り、この辺は大体同じぐらいの数ですね。グラムとかミリ単位違いますけども、大体10の8乗ぐらいの数、1億ぐらいのミリリットルだったり、グラムだったりとかしますけども、そういうふうな多くの数がいる。で、体の中で最も細菌が多く存在するという認識を持っていただいていいと思います。で、あとは細菌のちょっと構造でですね、こういうことをちょっと簡単ですけれどもご紹介したいと思います。細菌というのは原生生物に属すると単細胞の生物なんですけれども、細胞の壁を持っています。これ大きさがですね、 0.5マイクロミリリットルといって、実は私たちのこの細胞、普通の体の人間の体は25マイクロメートル、6から25ぐらいなんです。これどういう数字かというと、マイクロっていうのは1ミリの1000分の1ですから、大体1ミリの3桁下がった大きさなんです。でもこの細菌の方は大体その体の細胞とほぼ同じですね、100分の1のミリメートルの大きさ、要するに1ミリの1000分の1ぐらいの大きさがちょうど菌の大きさと同じだというふうに、ここに。でウイルスはそれよりもっと小さいんですね。で、ここに書きましたアミノ酸とか、こういう抗菌薬とか、こういう抗がん剤のそういう分子の大きさっていうのは、これよりも1000分の1の大きさになります。ですから、よく抗がん剤治療をする時のそういう分子とかの大きさは、この球菌とかその肝菌の大きさの1000分の1のオーダーで物事を語っているということになります。で、これが、国内にいる菌なんですけども、私たちはですね、全部の菌の名前は全部知らないんです。もう覚えることはできないんです。でも医療従事者の方には必ず知っておいてくださいっていうのは、ここに書きました、右の方に書きました、球菌と肝菌という概念は絶対忘れないでくださいというふうにお願いしています。なぜかというと、このこう諸々の多くの菌を まあ、球菌と肝菌に大まかに分けることができるからなんです。でここ見てくださいね、右の下に書きます。必ずしも 球体をしていなくても腎臓の形、こうキューブ形の形してたりとか半球形だとか三角状のものまで球菌というふうに呼びます。いいですか。今度こっちの右の方、肝菌というのはどんなものかというと、こういう棒状の菌を肝菌と言います。これ竿って書くんですけども、これ棒状の菌で、ここに書いてますが、とんがったものとか丸いものとか三角のものはあると。そうするとこういう丸がつながっている球菌ですけども、連鎖球菌、つながっているから連鎖球菌ですね。あともう一つはブドウの房のようになっているからブドウ球菌ですね。でこういうで層球菌、2つずつペアになっている。でこういうこういう形、ちょっと本当にこう棒状ではないですか、細長いもの、放線形も肝菌です。こういうものは肝菌の仲間です。イメージわかりますね。こういう感じ、肝菌ね。まあ必ずしもこの長方形というわけじゃないですけど、先が曲がってたりとかちょっと細長い形のものを覚えていいですか。で私たちはこういう口腔内の細菌を基本的に球菌と肝菌に分けます。であとはですね、あとこういうそこに分類できない螺旋状の菌、これスピロヘータというか、そういうものもある、スピロヘータとかいうのもあるというふうに認識していただければいいと思います。で次です。でこれをいつも先生方、私たちはその顕微鏡で見るときにはですね、唾液をこう取って顕微鏡で見ると透けて見えません。で一層差顕微鏡って言って少し光を屈折させると見えるんですけども、あとは見る方法は染色させる方法です。染色させるっていうと、グラム染色っていう、もう看護師さんたちは国家試験とかも出てるので知ってらっしゃると思うんですけども、これで、染色するとグラム陽性と陰性になります。でグラム陽性というのは濃い紫色に染まって、これ白くなってますけど、実を言うと、陰性のやつは薄いピンク色に染まるやつです。これイメージとしてちょっと悪いですけど、薄いピンク色に染まるのが、陰性です。で、形としてグラム陽性の球菌、グラム陽性の肝菌、グラム陰性の球菌、肝菌と、これは4つにバッサリ分けてるわけですね。でこれで私たちは抗生物がどう効くかとか、どこを狙った薬かということをいつも言ってるわけです。で皆さんに知っておいていただきたいのは、この染色性のその違いは壁の構造によってできているということですね。これも習っていらっしゃるかもしれない。でこれちょっと見にくいかもしれませんが、これはグラム陽性菌なんです。グラム陽性菌、これに出てます。グラム陽性菌の壁は細胞の壁ですね。細胞の壁はちょうどか20から80ナノマイ、ナノメートルです。ナノミリですけども、ペプチドグリカンというそのペプチドの構造と、ペプチドと糖がつながった構造をしていて、まあ、単一な構造でこう繰り返し繰り返し、なってます。こういうアミノ目になってますけども、ここに書きました。これ、まあ、ムレインというふうな呼び方をしています。で、次です。準備、重要な。一方、グラム陰性なんですけども、これなんです。これ薄いんです。陽性の壁と比べると陰性の壁はすごく薄いんです。7から8ナノメーターなんですが、わかりますかね。ここには表面にですね、ポッチがあります。このポッチをリポ多糖体と言います。リポ多糖体というのはリポサッカライドって言って、この頭文字を取って LPS って言うんですけども、最近は歯周病の宣伝でですね、出てきます。 LPS を破壊するっていうのが、実を言うと LPS というのは毒素で、体の中に入って血中に入っていくと、これがこうリリースされてこうブワーってこう血中に流れちゃうんです。でこれが悪さをして発熱を起こしたり炎症を起こしたり、サイトカインを呼び寄せて悪さをするって言われてる。ですからグラム陽性菌も陰性菌も悪さをするんですけども、どちらかというとグラム陰性菌の方が結構悪さをする菌が多いんです。で次です。でそれちょっと今度はいつもは全身の菌で出すんですけど、口腔の細菌でちょっと分けてみました。これ見ていただくと、今の分け方でいうとグラム陽性の球菌でいうとこのような菌、連鎖球菌とかブドウ球菌、これ連鎖球菌はストレプトコッカスといって虫歯菌の仲間です。虫歯菌の仲間、これイメージできる。で次、ブドウ球菌は何があるかというと、これはスタフィロコッカスといって MRSA の仲間です。 MRSA ので、悪さをする、まあ、これは体の中、要するに普通はですね、この粘膜のバリアがあったりとかして大丈夫なんですけども、手術をして傷を開けて無菌的なところに入ってしまうと悪さをする。要するに、まあ、皮膚でもそうですが、ブドウ球菌とかは傷をつけてそこの中でニキビみたいにして腫れ、感染を起こすとか、そういう無菌的な状態の中に閉鎖空間に入ってしまうと悪さをするような菌が いるというふうに言われています。あと口腔の中の菌でいうとグラム陰性の肝菌ですね。でここの中には、まあ、ちょっと聞き慣れないあの菌がいますが、注目してもらいたいのは緑膿菌ですね。こういう口腔内には緑膿菌もいまして、この免疫的に非常に、大陸の落ちた時にこういうものが悪さをするというふうに言われています。まあ、放線菌は、これはグラム陽性のロッドになってまして、ナイセリア、これはあまり効かないと思いますが、これはナイセリアは今注目されているのは、直脳がんで、アルデヒドを分解するときにこれがいると悪い、なんていうか分解をさせてしまって、その発がん性の物質を出すと言われていて、ちょっと注目はされていますが、まだ詳細は分かっていない。まあ、今口腔内の菌でこういう悪さをする菌というのはこういうふうなものがあるということだけ覚えていてください。それでじゃあそういう菌がどういうところにいるかというと、もう場所を住み分けて住んでいる。これ航空細菌の先生方、東京歯科のこれ奥田先生なんかよく提唱されているんですけども、航空というのは歯があって粘膜があって歯の周りにはポケットがあってということなので、非常にこう同じ航空の空間の中でもいろんな環境があると。でみんな住み分けをしていますよと言っています。でここに書きましたけども、一番まあ皆さんがよく知っているのはプラークで、歯と歯茎の境目のところで、ね、後で動画でも出てきますけど、これには 1mg 中に10の8乗個、まあ、場合には10の8から9、10って書いてありますけども、これは連鎖球菌が主体になって、要するに先ほど言った菌が、球菌が連なったものが主体になった菌の集まり。もう一つ、今度はポケットです。ポケットの方になると歯と歯茎の境目でちょっと空気の少ない嫌気性のちょっとなんていうかな、酸素の少ない状況で生きる菌が来ますので、グラム陰性の肝菌、あとスピロヘータ、こういうものがいます。先ほど言いましたね、グラム陰性で肝菌というとさっきの LPS を持った菌がいます。ですから歯槽膿漏の菌はああいうところに入っていると LPS を出して炎症を起こして骨をこう溶かす、サイトカインを集めてきて骨を溶かす、だから悪い菌がいるというイメージです。でもう一つです。もう一つは口腔粘膜にいます。ぜひ覚えておいてほしいのは、歯と歯茎の周りだけの菌が重要ではなくて、粘膜にいる菌も注意してほしいということなんですね。でここに書きました、粘膜にもいます。胸粘膜、舌苔、咽頭部ですね。ここにはブドウ球菌、さっき言った MRSA ですね、そういうもの、あと肺炎球菌、緑膿菌、歯が全くないという入れ歯だけ、そう入れ歯で、まあ、口の中パッと開けた時に綺麗だなって見えるような人にも菌はいるので、ですから誤嚥性の肺炎は起こるわけです。実際にこういう菌が悪さをして起こるわけですね。で実際にですね、これ私たちの研究所にサンサーさんが入っているので、まあ、資料をもらったんですけども、こういう形で口腔内の細菌はこう唾液でこう取ってみると、こういうブッシュというかこうなんかヤブみたいなこういう菌の塊が出ています。でこういうの肝菌ですね、これ長い肝菌、あとこういう動いてる菌がいます、こう弁毛を持って、これは活動性菌で、あとこういうちっちゃいものが球菌ですね、こうプツプツプツ、こういう、まあ、動画で見るとちょっと気持ち悪いです、本当にたくさん。でぜひこれだけはもう知っておいていただきたいんですが、そういう菌なんですけども、菌は、まあ、住み分けしてるって言いましたけど、みんなパラパラこう空中に浮いてる、この口の中のこの口腔内の唾液に浮いてるっていう状態ではなくて、最初は浮いてるんですけども、必ず粘膜とか歯の面にこうつきます。そこにはちょっとグルカンというこう糊みたいなのがつくんですけども、その上にどんどんどんどん乗っていって、こういうふうにしてこうぬめりを持ったこういう、まあ、塊ですね、要するにゴミ箱のそのゴミの同じです、こう作ってこうカバーしたようなこういう塊を作ります。でこれがバイオフィルムというものだということを知っておいてください。これはもうよく聞いていると思います。これは勝手先のそういう発熱するですね、IBH を入れていて勝手先に何か菌がいて発熱するという時も、あれは必ずこう勝手先も全部抜いてしまって、差し替えないといけないですね。でその先糧の先にはこういう菌がいる、これも同じです。ムコイド状のこのバイオフィルムっていって、非常にこうネバネバしたこう糊のような状態で菌が住み着いてると言われています。で口の中もそうなんです。口の中はその菌がブドウ球菌とか肺炎球菌とか緑膿菌、肺炎肝菌とか結構悪さをするものがこういう糊を出してどんどんどんどん固まっている、これだけで特徴があるんです。これは知っておいてください。 これは自分たちが生息するのに水だけはちゃんと通過するんです。要するに水分必要ですから通過します。あと栄養源は外から取り込めます。でバイオフィルムの細菌は中は非常におとなしくしていて活性は低いんですが、放出されるここから外に出る菌は非常に活性が高いって言われています。ですからこう要するに寝たような菌がたくさんいるんだけども、そこからリリースされる菌はものすごく活性が高くてもある。要するにここは、まあ、よくリザーバーっていう、こう要するにこう貯蔵庫って言われてますから、そういうイメージです。ですから口腔の中にこういうバイオフィルム、要するにプラークがこうあると、結局ここから持続的に口腔内に悪い菌がずっと出ているというふうなイメージでいいと思います。ですからこの奥田先生の論文なんですけど、これを見ると基本的には癌巣だけではこういうものは取れなくて、抗生物質も効かない、この中に入っていかないということで、物理的な除去が必要なんですよということになっています。ですが今日衛生士さんと看護師さんがその辺の話を詳しくしてくれます。で次です。で頭頸部がんのところで私がこういつもお願いしているのは、頭頸部がんは必ずやってほしい。特に頭頸部がんの患者さんは、この辺の口腔とか中咽頭とか大きな手術をする細菌、しますので、必ず口腔ケアやってくださいという。でその辺のエビデンスをちょっとお話ししたいと思います。これはですね、一番最初にやり始めて、アナウンスし始めたのは2005年なんです。私が言い始めた、ちょうどもう今2011年ですか、6年ぐらい前になりますね。で私たちの施設では、まあ、今もう随分普及しているので、まあ、同じようにやっている施設もあると思いますが、初診をすると必ず衛生さんのこういうふうなケアを受けて、患者さんにもセルフケアを教えして手術に入っていただく。で手術をするとその日ですね、当日から、まあ、ICU1 日2日入りますが、看護師さんがケアして、それで気室2日目から病棟に戻ると看護師さんたちがケアすると。で私たちも、まあ、往診をしてチェックに行くという形のこういうケアをしていたわけです。でそうすると実際にですね、看護師さんたちと衛生さんたちでちょっと使う道具が違うんで、ちょっとご紹介したいんですけども、歯科衛生士さんたちは、まあ、私たち歯科ではどういうふうな道具を使って、ケアをしているかという、こういう、まあ、歯石を取るようなこういう道具、専門的な道具、あと、まあ、歯ブラシですね。あとここに、まあ、もう一つ出てますが、ちょっとこう一本だけずつ磨くとか、あとフロスとか、こういうものを使います。で今いろいろ学会でもよく言われてるんですが、看護師さんだけでケアができますかっていうと、僕らちょっと難しいかもしれないというふうに言っています。そこは協力してくれっていう話をしてるんです。それはまあ後で動画でもお見せしますの でこれが舌がんの患者さんで、ちょっと怖い図ですけども、51歳の方なんです。じゃあこれを手術しますよって言った時に、実はですね、今まで国立がんセンター、私前の病院国立がんセンターいましたけども、実際ね、手術一緒に入ってこう引きとかすると匂うんです。すごく匂うんです、臭くて。それで手術するときも先生たちが、僕はあだ名がね、ようちゃんって言われてたんです、可愛く。もう今50になってそんなこと言われませんけども、僕は20歳25ぐらいですから、僕が持ってたから必死になって思って、ようちゃんって言われて、偉い先生ですよ、上の海老原先生とか、まあ、今有名な先生が、ようちゃん臭いなとか言って、これどうにかならないのってよく言われてましたよ。そうしたときに、やっぱ先生、これ歯石除去とかちゃんとしてからやった方がいいんじゃないですかって言ってたんだ。でも僕らはそのいつも歯科にいなくて、口腔外科の頭頸科の仕事ばっかり手伝ったので、これは何とかしないといけないなと思いながらも、でもこういうのでやってたんです、手術を。そうするとやっぱりこう失敗するんですね。お腹の筋肉とか腕の筋肉とか入れるんですけど、やっぱりこう手術した後も匂いが、同じような匂いがして、1週間も経つとこの辺から傷口からこう膿が出てくるというような状態です。でこの人、静岡でもそういうことしないということで、まあ、口腔でもやってはいたんですけども、なかなかいい成績も出せなかったんです。でこれを掃除をします。あ、これはまだ掃除する前ですね、これを歯茎とか舌足のところに歯石が溜まっています。これを衛生士さんがきれいにするんですけども、こうなります。衛生士さんは歯石を取ってくれて、私たちの方でこう保存が不可能なやつは抜歯します。これはちょうど手術の1日目にやっています。あ、手術の前日ですね、前日にやって、まあ、基本的に入院がですね、今だと検査は外来でやって直前に入院する、 まあ、金曜日に入院した人は月曜日にしますから、あの手術をしますから3日空きますけど土日が入りますから結局は1日しか余裕がないんですけども、まあ、こういう形で衛生さんたちと一緒にこういうケアをするわけです。で次です。で次はこれは同じだ、そのあの写し方を変えたんですね。ここに病巣があってこういう形ですね。で次でこれが手術した次の日です。これを見てもらうとどうなのかなと思いますけど、これお腹の筋肉が入っていて腹直筋ですね。で真上です。これでもですね、私たちからすると、まあ、治った時の図があれないですけども匂わないし綺麗なんです。術やで次の日もケアしていく、まあ、最初のこの写真ですね、この状態の写真で手術をやる、まあ、こういう状態でやるのと、まあ、こういう綺麗な状態にしてこういうように匂わないで、この人もちゃんとあのストレートスムーズに治っていったんですけども、でじゃあ実際に病棟ではどうしてる、病棟ではどうしてるかというと ICU には1泊だけするんですけども、 ICU では実際には看護師さんたちにこういうスポンジのケアをお願いしています。でここイソジンは今使っていなくてこれはバッテンですけども、こういう排打あの吸引管を使って排打しながらこういうふうにしてスポンジのケア、粘膜のケアをします。これはもう歯石とか一回ちゃんと取ってますので粘膜のケアだけで十分だというふうに認識していただいていいと思います。で、手術後ですね、だいたい1日、2日でも病棟から普通 の, あの ICU からあの普通病棟に戻りますと、今度は看護師の方が、看護師さんの方がこれスポンジで粘膜をケアします。経口摂取が始まる前までは基本的にはですね、歯ブラシとかは使わないで粘膜だけのケア、まあ、こういうフラップとか入ってますので粘膜のケアをします。で患者さんによってその部分切除とか小さいですと後で続きは言いますが、もっと具体的に言うんですけども、あの部分切除だったら早めにあの歯ブラシとか始まりますけど、まあ、大きなやつだと大体1週間ぐらいしてからですかね、経口摂取が始まって歯ブラシ歯磨きが始まるというふうにイメージしてください。でそうするとこれ、施設でですね、私たちの施設と実を言うともう一つの病院で比べたんです。 でも施設で比べるってなかなかなんかいやらしいというか、主治医の先生が違いますし、比べにくいんですけど、これは再建をするですね、形成外科の先生が同じなんです。手術をした先生も違うんです。手術をした先生は、A という病院は統計科の耳鼻科で、まあ、やった先生、あの仲間なんですけどやって、で再建が N 先生という先生で、この S 病院静岡、ね、静岡はこの先生が親部になられて静岡に来られたので、まあ、切除は O 先生がやって、再建は N 先生という、まあ、再建をする要するに お腹を移植する先生、そう閉じる先生が同じというふうにしています。でその先生の合併症 A 病院 S 病院、これはですね、A 病院がいい S 病院が悪いというわけではなく、 S 病院がいい A 病院が悪いというわけじゃなくて、ちょっと背景因子がちょっと違うんです。糖尿病の患者さんがちょっと多いのでちょっとこっちも高く出ている感じがします。でも、まあ、実際にはこれ実際にこの数字のごとくでやっぱり S 病院静岡の方が良かったんです。でその合併症を見てみますと、注目してほしいのは N56 例、私たちの病院の56例ですが、感染ですね、感染はやっぱり多いんです。で、経口摂取ですね、経口摂取はですね、私たちの病院が9日ですね、でもう一つの病院が16日ですから、やっぱり早いんです。合併症がないので早いということになります。で多変量の解析をすると、実際にはこの数字ここを見るんですね、オズ比というのを見ます。口腔ケア介入をすると 6.9 というで、その合併症の率を7分の1にしますと、これは静岡がんセンターの場合ですね、静岡がんセンターの場合には多分7分の1にするというふうに考えています。でちょっと赤く書いてあるところ注目してほしいんですけども、口腔ケアするとじゃあ胃がんとか大腸がんで合併症が減らないのかということをよく言われるんですけども、そこまでは聞いてないんです。実際はそこの肺炎とかという問題だったらいいんですけども、この傷口を感染させるとかさせないとかいう問題では、口腔と中咽頭ちょうど喉のところですね、その辺の手術までは聞いてくるんですけど、この食道に近いこの辺の手術にはどうも聞いてこないということが数字では出ているんです。ですが口腔ケアは全部 外科手術に全部効くというイメージはちょっと間違いで、手術の感染というところに関して局所感染というところだったら口腔と中咽頭というイメージで言ってほしいんです。ここは間違えないでほしいんです。多分外科の先生は胃がんの先生とか大腸の先生はもし看護師さんが口腔ケアが重要なんですよって言った時に、うん、本当に効くの本当って、それだと胃がんの患者さんも口腔ケアすると効くのって言うと、実際には感染とかには胃がんのところに効いてこない。肺炎はちょっと別ですよ。感染、局所の感染というところには効いてくるというふうに思っています。だから口腔中咽頭ですね、肝咽頭から下は効いてこない。でこれがそうです。これは、ちょっと症例を増やしたんです。2002年から2007年のちょっと長いスパンで見たときに合併症はどうなったかというと、ちょっと増えました。静岡感染と、やはりこう症例が増えてくると、前は 16% だったんですけども、だいたい今だと 25% ぐらいです。一生懸命頑張って先生たちが感染少なくしようと思ってもやっぱりこういう形で出ています、血栓とか。まあ、実際にはですね、感染というところだけ見るとこれ20なんですけど、いろんなこの壊死をしたとかそういうの全部含めるとやっぱり 25% ぐらい、4人に1人ぐらい出ていますので、まあ、もうちょっといろんな工夫が必要だなと思ってます。でもこれは私たちがその前、勤めた病院でも大体 40% ぐらい出ていましたので、減ったとは言えるんです。で実際ですね、ここの口腔内の細菌の検査もしてみまして、こういうデータが出ています。これは次の鈴木の方からもこの同じスライドが出てくるんですけども、手術をする前にですね、口腔ケアをしますが、 ACS さんが入る直前に唾液と粘膜の拭い液を取ります。それでセルフケアを、 ACS 氏がやった後のケアの後にセルフケアも患者さんにやってもらって、手術をする朝にこういうまた潜航液と拭い液を取ります。それで手術をして、1週間後にまた唾液と拭い液を取ります。まあ菌の動きがどうなっているかということを見たやつなんです。でこれは簡単に説明しますが、先ほど言いましたが、この唾液の数がこの数字です。これを見てみましょう。これは6人のうちの2人の患者さんを挙げたものなんです。ここで ACS さんが口腔ケアする前の唾液の細菌の数は10の8乗から9乗ですから、だいたい1億から10億ぐらいいたのが2桁下がっています、この人。ですから100分の1ぐらいになって、それでまた戻っています。これは手術をする直前で、これ手術した後ですから、口腔ケアをしたら菌は減ったんだけども、また手術した後は増えているということですね。で、こちらもそれ、ちょっとこの人の場合は100分の1はいけませんが、10分の1近くちょっと減って、また上がっているということですね。で注目してほしいのはこちらです。この色分けしているところです。肝菌と球菌というのが書いてありますが、球菌と肝菌、これ見てください。球菌が水色です。球菌と肝菌があったときに、肝菌がすごいたくさん割合があって、もう一つスプルヘータとかいます。この構図、この構図、非常にですね、口腔内が汚れた人の構図、その細菌のバランスのことが出てるんですけども、球菌が少なくて肝菌が増えてきます。要するに、非常に汚くなって口腔内が汚い状態だと、まあ、多分僕たちが想像するのはグラム陰性の肝菌だと思うんですが、そういうものが増えた状態、それが ACS さんたちのケアとセルフケアをすることで球菌が増えて五分五分になります。これもそうです、五分五分になります。スピルヘータとか活動性菌も少なくなります。これはゼロになってますが、これはちょっと残ってます。それで手術をして抗菌薬を投与すると、大体これが五分五分になって、まあ、菌の数は戻るんだけども、菌層のこのバランスっていうのがすごく大事で、球菌と肝菌が五分五分というのが非常にその細菌に抵抗性の安全な口腔内と、ここに書きました。細菌科の細菌症の細菌感染症内科の先生と話し合ったんですけども、ここに書きました。唾液の中の球菌の比率が上昇して、全菌数の菌がちょっと一緒減少したと、まあ、この結果正常細菌層の維持というのが術後感染の発症を抑えるその一つの要因だというふうに考えましたので、まあ、これ手術じゃなくて化学療法も同じなんです。実を言うと抗がん剤治療を始めますよという時もこういう状態、先ほどのこの汚れた状態でやっているのか、きれいにしてやっているのかということになってくると思うんですね。ですから手術で見たものですけども、必ず こういう大きな再建の手術、頭頸部の再建するときには口腔ケアをしないとダメだっていうふうに考えていいと思います。でこれは宮城県立がんセンターの先生が、山崎先生という先生が同じようにですね、同一10社によりこういう有利再建の手術を行ったらというところでデータを出してくれました。95例です。そうすると非口腔ケア介入群が 65% の合併症にあったのに口腔ケアは 40% だということで、やっぱり優位差が出たということで、もう口腔ケアの導入はもう当たり前ですよというふうに言ってくれています。ぜひ今日は耳鼻科の方だけではないかもしれませんが、もう必ず耳鼻科領域ですね、頭頸部領域はもうこの口腔ケアは必須だろうということになります。でもう一つです、食道がんです。で食道がんの治療に従事されている看護師さんいらっしゃいますかね、で実際ですね、もうエビデンスの方からいきます。実はこの辺のエビデンスはもう頭頸部よりですね、ちょっとアウトカムがはっきりしやすいんです。アウトカムというのは要するにその目的ですね、そのゴールが見やすくて、まあ食道がんでは肺炎がすごく、まあ、重篤なこう合併症として注目されていますので、その辺の論文が出ています。一番最初出てますかね、ここに書いてる。でこれは、千葉大のですね、外科の阿久津先生という先生が外科ですね、やった仕事なんですけども、これはですね歯科衛生さんを使っていないんです、残念ながら。歯ブラシを1日5回ですね患者さんに励行させるんです。そうしてですね、そのやった群とやらない群で見たときに、この結論を見てください。 32% あった肺炎が 9% に減りましたという論文です。これは結構発表されたときにはよくメディアにも載って、あ、歯ブラシが大事だっていうのがインフォメーションされた論文なんです。ですから術前のブラッシングは簡便で、食道がんの術後肺炎の予防になりますよというふうに彼は結論付けているんですね。でもう一つ、これはうちのデータなんです。うちがこの志津川でですね、2006年ですから始まってすぐですね、先ほどの口腔ケアの論文を出した頃ですけども、これはうちの食道外科の先生が出した論文ですが、ここに書きました。うちはですね、食道がんに関しては口腔ケアだけではなくてリハビリも一緒にやっているので、パッケージでやっているので、まあ、口腔ケアと呼吸器リハというところの2つの、まあ、介入ということで出していますけれども、見ていただくとこの時はちょっと症例が少ない、まだ若いうちですね、 6.8% 5例しかない。これ N が、73例ですね。73例中の5例で非常に少ないです。だ千葉大でも口腔ケア介入する前は 30% ぐらいあるって言いましたが、非常に少ない。でこれはその後のデータ、これは食道がんの坪先生からもらったんですけども、だいたい今はですね191例をして21例出て、ちょっと増えました、 10%。 でも一般的にですね、食道がんの術後肺炎はどれぐらいかというと、先ほど阿久津先生は千葉大で 30% 出ましたが、衣笠先生という先生は、ここはちょっと症例が多いんですが、症例一緒かな、118例で38例ということで 30% ぐらいに肺炎があるというふうにしています。ですから、まあ、私の方はいろんな先生と外科の先生と話すと、食道がんに関してはやはり肺炎の予防ということで、口腔ケアはもうこれはやらないとダメだというふうに考えています。これ学会でも、食道がん学会でも一回シンポジウムが組まれまして、ドクターたちにもこういうデータが示されて、やはり食道がんではもう肺炎の予防のためには必ず口腔ケア必須だというふうな考えが普及しています。ですから必ず、まあ、そこまだやってない施設であれば、食道がんの先生とタイアップして口腔ケア、まあ、そこは歯科の先生とか歯科の衛生さんとも組まないといけないんですけども、やるということは必要になってくると思います。でこういうふうな、まあ、静岡の後で動画も出しますが、こういう流れですね、こういうこれ食道がんの連携の流れで、口腔ケアだけを抜いたやつなんですけども、こういうふうな流れで私たちやっています。これはまた後で動画でお見せします。もうそれでこれ人工呼吸器のところは、やはりエビデンスだけちょっと今日持ってきたんですけども、ここに書いてありますが、実際にはバップっていうことが一番問題で、バップっていうのは48時間、まあ、相関していて、その以降に出てる肺炎ですけども、ここに書きましたね、この肺炎の発症率はもう 3から21倍相関すると、あと患者の8から28%のバッパが起きていて、まあ、今はそんなことないです。昔はこうだったというんですが、いい成績は最近出始めています。口腔内細菌のエビデンスですね。ここに書きましたが、口腔内細菌と不健性誤嚥は肺炎と関係している。これ後で読んどいてください。ちょっと今から動画をお見せしたいの で次です。これは、欧米で出た口腔内細菌は肺炎の起源菌となりますよというふうな論文ですね。こういうもので、これはVAPの減少のところで、これ千葉大の先生ですね。千葉大の ICU で出された論文で、有名な論文なんですけども、オーラルケアはVAPの発症を予防するというふうな、やはり口腔ケア介入した方がVAPは減りますよという論文が出ています。ですからこの辺はもうVAPについても ICU ではもう予防が大事だということになっています。ですから今日私の方でちょっともう総括的な話なんですけど、私が信じるがんというところのフィールドで口腔ケアは頭頸部領域と食道がんは必ず必須で、目的は頭頸部がんは総部の感染ですね。あと肺炎も聞いてきます。でもう一つ食道がんに関しては肺炎ということになります。じゃあ胃がんとか大腸がんはというと、実際には感染というよりは高齢の方でもともと口腔内が不潔だということであれば、まあ、手術の時のそういういろんなトラブルだったりとか、そういう時に肺炎がなりやすいのがありますので、術後そういう意味では、まあ、肺炎予防はありますけど、リスクからするとそういうか、頭でいいと思います。頭頸下は、総部感染と肺炎、食道がんは肺炎ですね。それで、まあ、ICU も当然肺炎という形のリスクでいいと思います。この辺上読まれていいし、まあ、読まなくてもこのエッセンスのところだけ読んで理解しておけばいいと思います。基本的には肺炎にちゃんと効いていきますよという話。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。静岡県立静岡
がん外科療法を支える口腔ケア、講師は静岡県立静岡がんセンター歯科口腔外科部長の太田洋次郎先生でした。
NPO 法人キャンサーリボンズはがん患者さんの自分らしく少しでも心地よい生活の実現のために、治療と生活をつなぐ情報の提供やサポートを行っています。患者さんも家族も医療者も全ての人が誰かを支え、誰かに支えられる。キャンサーリボンズという名前には、全ての人がリボンで結ばれ、つながってほしいという思いが込められています。
オンコロジーナーシングセミナー。次回のこの時間は、がん外科療法を支える口腔ケア、看護師の視点からと題しお送りします。講師は静岡県立静岡がんセンター摂食嚥下障害看護認定看護師の妻木博美先生です。それではこれでオンコロジーナーシングセミナーを終わります。オンコロジーナーシングセミナー、この番組はサンスターの協賛、 NPO 法人キャンサーリボンズの協力でお送りしました。